お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月18日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから武田圭奈がお届けします。建設、林業、海事の労働組合である CFMEU の指導部に連邦が介入したとして、シドニーとメルボルンの街頭で数千人が抗議しました。連邦は CFMEU 内部の腐敗といじめの報告を受け、CFMEU に対して管理者を任命しました。アナリストらは、直近のイスラエルによるレバノンへの攻撃は中東における戦闘の拡大につながるのではないかと懸念しています。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの戦闘員らが所有していたポケットベル型の無線機がレバノン全土で爆発。これにより少なくとも9人が死亡、2800人以上が負傷しました。ソーシャルメディアの親会社であるメタは、インスタグラムの未成年ユーザーに対する数々の変更を発表。この変更は18歳未満のユーザーを保護し、彼らのインスタグラムの使用を保護者がより厳しく管理できるようにすることを意図しています。この変更は、インスタグラムのすべての新規ユーザーに対して直ちに施行されることとなります。連邦もまた、16歳未満のユーザーに対し、ソーシャルメディア使用の全面禁止を課す意向を表明しています。連邦は、来年初めから人工石の輸入を禁止すると発表しました。この発表は、人工石が労働者に有害な影響を与えるという報告を受けたものです。労働者は、人工石に含まれる一般的な鉱物であるシリカの微粒子を吸い込むことによって、肺疾患である軽肺症に罹患しています。西オーストラリア州で発生した先住民男性10人の失踪事件に対する認知を高めるため、同州で数百人が集会を開きました。抗議者らは、西オーストラリア州政府と警察に対し、事件解決のためのさらなる行動と支援を求めています。組織犯罪者らのネットワークで使用されていた秘密裏のアプリを作成したとして、男が逮捕されました。男は、暗号化された電話が殺人や麻薬の密売を企てるために使用された疑惑が起こった後、逮捕されました。オーストラリア連邦警察によると、逮捕された32歳のオーストラリア人は、シドニーの実家で両親と暮らす一方で、ゴーストアプリを作成、管理しており、犯罪歴はなかったといいます。以上、9月18日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。